東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月2日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークしっかりたっぷり楽しめてるよという方も多いかもしれないですが、もしかしたらこう仕事に邁進して繁忙期なんですっていう方々もいらっしゃるのではないでしょうか。まさに今日ゲストの西畑さん、 JAL グループさんもこの時期多分お忙しかなと思っておりますが、私は子育てに奮闘する予定でございます。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社 JAL カード代表取締役社長 CEO の西畑智弘さんをお迎えします。マイルという独自の経済圏を持つ JAL カードが挑む AI とデータが変える決済の未来、西畑さんが想像する近未来の風景伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社 JAL カード代表取締役社長 CEO の西畑智弘さんをお迎えします。西畑智弘、1984年東京大学工学部卒業、日本航空株式会社 JAL に入社。1995年より JAL の e ビジネスを立ち上げ推進。2014年執行役員就任。2018年よりイノベーション推進本部長。2019年常務執行役員デジタルイノベーション本部長として DX と新規事業創造を推進。2022年6月より現職に就任。CEO としてデータビジネスカンパニーへの成長を目指してデータドリブン経営に挑戦中。 JAL カードはマイルというもう最近で言うと、こうマイルって前まではポイントみたいな感じでしたけど、結構なんか一つの通貨みたいな認識をされてる方も多いなって思うんですけど、このマイルの経済圏をデジタルでどう進化させていくかっていうお話からちょっといきたいなと思っております。
ありがとうございます。はい、はい、DX の一番の特徴は何かというと、とにかく24時間365日、いつでもどこでもお客様とつながれるっていうことだと思うんですね。ですからそれとマイルっていうのは非常に相性がいいと思ってましてね。なぜならマイルもデジタルなものですよね。なんか送らなくていいわけですよね。数字でこう行くわけですからね。ですから我々 JAL カードはその真ん中の JAL グループの真ん中の会社として、そのお客様にいろんなところでこうカードを使ってね、決済していただきながらマイルがたまる、この場所が多ければ多いほどいいわけですよね。でお得にたまるところを、その特約店なりでマイルがダブルでたまりますとかね、こういうのを用意すると。一方でたまったマイルをどういうふうに使うかっていう話がありますよね、通貨的に考えるとね。で世の中いろんなポイントの考え方があるんですが、マイルってのは JAL が発行しているものですから、日本航空が発行しているマイルですと。そうすると、主に JAL と一緒にですけれども、 JAL はこのマイルをいろんなところで使えるようにやるわけですね。で一番わかりやすいのは特典航空券で飛行機に乗れますよというのがありますと、これもお得ですけれども、それ以外にはですね、やっぱり非日常っていうのを我々意識していて、普段できないようなワクワクする体験をマイルで交換してやってもらおうと、こんなのをすごくたくさん用意してるんですね。例えばクラシックのコンサートでもいいですし、それから歌舞伎座のチケットが何万マイルで交換しますとかね、オペラであるとかミュージカルであるとかで、 WBC のこの間の野球なんかの観戦チケットとか、そんないろんなことが考えられますので、そういうことで単にお金で使うんじゃなくて、非日常の体験シーンをいろいろ考えながら、そのワクワクする 空間を作っていくっていうことをですね、まあ JAL カードなんかはそんな方法を今頑張ってるって感じなんですけどね、
生活がより豊かになっていくというか彩りが増えるみたいなご提案を
おっしゃる通りですね、まあ、まさに彩りが増えるだと思います、
うん、
だから10年前からどこかに参るっていうのもやってるんですよ。
どこかに参る、うん、どこかに参る、
どこかに参る、これ面白くてですね、はい、7000マイルで国内線の往復を乗れるんですよ、7000で。でそれがどこかにマイルですから、
はい、
JAL の方から4つぐらい出てきまして、
ええ、
その中でどこが当たるかは分からないわけです
よ、面白い。
だから決めるのは本人じゃないんです、だから、
ええ、
だからどこが出てくるか分からないわけですけども、でも7000マイルで行けますから、
すごいですね、
お得じゃないですか、
はい、そういう
やっぱり自分じゃないけどなんかこう背中を押して行ってみたら、うんうん、良かった場所ですとかこれからどんどんありそうじゃないですか。
いや本当ですね、なんかこう今子育て真っ最中の世代なので、なんか生活に余白が私1ミリもないなっていうのがちょっと最近の反省点で、
いやいやそれはまあでもそういうタイミングですからね、
は
い、
ねしょうがないと思いつつも、なんかやっぱりこうね余白があったり、
はい、
ちょっとこう決め切ったものじゃない時間みたいなものがあると、
うんうんうん
う
ん、
すごいこうね心が豊かになるなって思いながら、まあちょっとまだ5年くらい先かなみたいな気持ちなんですけど、そういうものを求められてる方って今の時代どんどん増えてる感じがしますよね。
そうだと思うんですよね。でそれやっぱマイルドなんか相性がいいのかなと、うん、まあそういうのをどんどん今広げていってるっていう流れですね、
はい、であとはそう西畑さんにぜひ今週伺いたかったのがその AI 活用のお話で、
ね、
クレジット業界での AI 活用ってこう、まあ、いろいろなね本当に顧客データの活用とか、
はいはい、
あとこう不正利用の検知とか、まあ、いろんなものが思い浮かぶんですけど、こうフィンテック領域での AI 活用のこう例えば御社の現状と、あとなんか今こうこれからここが流行ってきそうだぞみたいなところがあったらぜひ教えていただいて
も
いいです
か。いやもうありがとうございます。AI はもう最も私どもも注目していますんでね、はい、でもうただ触るんじゃなくて具体的に使おうよということで実は2つ大きくやってるところがありましてね、1個はやっぱ AI で、まあ、生産性を上げてって便利にするっていう世界と、はい、もう1つはマーケティングの方で利用して今までと違うやり方をしてもっと成長していこうっていうか、ね
はい、
売上を伸ばしていこうみたいな、この2軸でやってるところがあるんですね、
ええ、
で1つ分かりやすく言うとコールセンター、
あ
コンタクトセンター、
はい、
これまあ大体どこの会社もございますよね、うん、でコンタクトセンターで AI を使うっていう流れはまあいろいろ出てきてると思うんですけども、ここに AI を入れるんですが、自動音声ってあるじゃないですか、
はい、
大体電話すると何々は1番を押してください2番を押してくださいって、うん、あれってあんまりこうなんか人間的じゃない、
そうですね、
ですよね、
はい、
待たされたりしますから、うん、であれをいずれはもうなくして、うん、で住所変更したいんですけどとかね、これの、あのカードをちょっと上位カードに変更したいんですけどってこう喋るとそれをそのまんまちゃんと正しいところに誘導してくれて、例えば答えを言ったり場合にちゃんとうちの人間が電話に出て答えたりとかね、そういうことをこれからちょうどやり始めていこうっていうタイミングなんですけどね。
じゃあ1番2番シャープとかもう押す世界じゃなくて、
そうですそうです、
ちゃんと最初から要件を言わせてくれるんですね。
そういうことです、そういうことです。
それいいですね。
人間と喋ってるかのようにやっていく世界というのが一つは AI でね出てきているので、まあ、それを具体的にねビジネスに落とし込むなんてのが一個ですね、うんうん、これはソフトバンクさんの AI の子会社に、
はい、
ジェナックスさんっていう会社があってですね、
はい、
そこの会社と今ちょうどやっているんですね。
なるほど、
はい、
他にあの AI での取り組みで何か力を入れているプロジェクトってありますか、
はい、トップラインを上げたいと、要は会社の売上高を伸ばしていくためにマーケティングで使いたいと、はい思っていまして、これはあんまりやってるところがないんですけれども、とにかく JAL カードの強みはお客様であると、じゃあこれをペルソナ化をしてですね AI 上でバーチャルなペルソナお客様が AI 上でディスカッションするで答えまで出しちゃうと、
はい、
マーケティングの世界でディープインタビューとかって聞いたことあります？なんか新しいサービスをするときに実際に10人ぐらいお客様を呼んで、この商品いいですか悪いですか買いますかみたいな、こういうのってマーケティングでは昔からされてると思うんですけれども、まあ、やっぱり人呼ぶのも大変じゃないですか。で、JAL カードの場合はもうすでにここにお客様がいますんでね、データが。ですからこれを疑似のお客様に今ペルソナ化するわけですよ。何で切り分けるかですけどね、
ええ、
こういう何々に興味を持ってる、
うんうん、
なんとかでねとかいろんな人いるじゃないですか、
はいはい、
男性も女性も年代もね、
うん、
でそのペルソナで AI 上でディスカッションさせて、この商品買いたい人はどんな人ですかって炙り出して、そこにマーケティングでやると売上高が伸びると。これを NTT データさんと、まあ、去年一昨年から 一緒にプロジェクトを組んでやってましてね、まあ、2回ぐらいプレスリリースもさせていただいてるんですが、今これをちょうど進化させてるんですね。で、一番例としてやったのがですね、高級ワインをネットで売りますと、じゃあどういう人に売ったらいいかってこうなるじゃないですか、
はいはい、
で今まで実際に売ってたわけですよ。そうすると人間がマーケティングがこういう人ってこう集団を見つけ出してきて、でそこにメールマーケティングだなんだりでこうやるわけですね。で一方でじゃあこの AI ペルソナ組んでやってみようと言って8個ぐらいのペルソナを作ったんですよ、
はい、
要はアクティブで外食が好きな夫婦とかね、なスポーツが好きななんとかとかで、お家が大好きでなんとかとかで、こうやったら人間はやっぱり外食大好き夫婦で高級レストランで食事するのが大好きな、こういう人たちに高級ワインを売れるって思ってやってきてるわけです。
そうですよね、相性良さそう
ですよね、
はい、
で AI がディスカッションして出した答えはこれが一番最下位で、面白くないですかこれ。
そうなんですか。
で1位になったのが、結構家が好きで家に家具とかね、高級家具とかを買いながら食器とかも揃えたりする人、夫婦、
はい、
でなんでかっていうと、夫婦で高級レストランで食べたい人はやっぱり雰囲気も楽しんでるわけですよ。外に行って高級レストランに行ってそこで高級ワインを飲むことを好んでるわけですよ、
はい、
別に家に高いワイン買いたいわけじゃないわけですよ。
そうか、
このケースはですよ、
はいはい、
それでこっちは家具もあれだし食器も綺麗だしと、でこういう人たちが一番高級ワインを買うとハマるっていうのが出てきて、結構これはね面白くてですね、で実際にやってみたらこっちの方が本当に反応率が良くて売り上げが伸びましたっていうのが、まあ、例えば出てきたんですけれども、まあ、こんなのを今一生懸命増やしたいなと思ってるんですけどね。
なるほど、面白い。
で問題はそのお客様がいいお客様かどうかが、で最初の話に戻り、 JAL カードの強みはお客様だと私は思っているので、そこを一生懸命やるとですね、お客様と我々同士でウィンウィンにもなるし、別の会社もいいお客様にあなたのご商材をご紹介できますよみたいなね、
はい、
まあ、そんなことも考えてるところなんですけどね。
はあ、だから JAL さん側としても物を売るときにすごくこう、まあ、正しい相手に提案もできて、買う側としても正しい提案がいいタイミングで
いいタイミングで
やってくる、しかもなんかこうちょっとラッキーな
そうですね、
マイル付きみたいなところだったりとか。
そうですそうです。
なんかお互いにいいですね、
楽しみながら、でまあ外れることももちろんあってよくて、外れることもマーケティングの勉強だと思うんで、こういう世界が面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど。西畑さんはこう DX には下半身上半身頭脳の3つの領域があると、あの以前お話しされていたと思うんですけれども、これってどういうことなんですか。ちょっとまた DX の話に戻しちゃうんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、DX ってまあ最近もある種のバズワード的なね流行り言葉になってると思いますし、いろんなところで使われてると思うんですが、やっぱりどの領域の話をしてるかによって必要なノウハウも違いますしね、話も変わると思ってるんですね。でこれあの私のまあ読書家と独自のトムの独自のフレームワークなんですけれども、
独自の、
で数年前に講演の時にこれ作り始めて、
はい、
人間と同じように下半身上半身マインドセット頭脳っていう3つに分けましてね、うん、
はい、
下半身は何かというと桜プロジェクトでお話しした基幹システム、
うん、
一番重要なシステム、これあらゆる産業にありますよね、
はい、
でこれは倒れたら大事件になるわけですね、うん、壊れたらで基本的にずっと動いてますよね、
うん、
でこれをちゃんと作るっていう世界と、上半身は、まあ、主にウェブアプリでお客様とつながる世界、
はい、
これも24時間360、これが上半身、
うん、
で最近出てきたのはデータと AI を掛け合わせて考えていろんなものをやる話って、こう3つあると思うんですよ。でこう3つに分けて考えると実はすごく分かりやすくて、だから私のこの IT とビジネスの融合も結果論なんですけど、僕全部やってきてるんですね。だからね、最初 JAL のホームページで上半身でね航空券の売り方いろいろやりました。で桜ポジティブで下半身をやり、まあ、今 JAL カードで、まあ、上の方をさっき言ったようにね AI 使いながら挑戦するみたいな、でこれは全部つながってるわけですよね、
はい、
だからどれか一つ欠けてもダメだと思うんですが、うん、下がないのに AI だ AI だっつっても下のデータがなければ話にならないじゃないですか、でなんで50年ぶりの桜プロジェクトが必要だったかっていうと、まさにこれで一番下半身が古かったら倒れちゃいますよね、うん、一番上半身上が最先端のものが来てもつながらないですから、
はい、
まあ、スポーツでも何でも、うん、 同じじゃないですか、うん、下半身大事、上半身で考えることも大事、うん、この3つの世界をどうやってうまくスケジューリングをしながらね、ベストはなかなかないと思うんですけど、はい、ベターでいいので、うん、うまく組み合わせをしながらプライオリティをつけてやっていくことへの挑戦が、まあ、DX をうまくやるねことなんじゃないかなというのを思いまして、まあ、こんな話をしてるんですけどね。
あえてトムさんとここでは呼ばせていただきますけど、はい、多分トムさんって社内の中でもすごいたくさん人がいつも周りにいらっしゃるのかなという姿が想像できるんですけど、こう組織を率いていく上でチームマネジメントの側面でこう大切にされていることとかがあったら、もしぜひ教えていただいてもいいですか。
ありがとうございます。寺子屋トムさんでもよく言ってるのが、寺子屋トムさんもテーマがありましてですね、はい、そのテーマは個の力とリーダーシップっていうのをテーマにしてるんですね。で、個の力重要じゃないですか。20代30代と個の力を積み上げていくわけですけれども、もう一方でリーダーシップも必ず必要で、私は今まあ社長やらせていただいてますから、リーダーシップもちろん重要ですけど、個の力も重要だと思ってるんですね、この時代。そうすると割合が変わってくると、最初20代は個の力が多くて、だんだんリーダーシップが多くなってきて、だ今私の場合は個の力でもリーダーシップの割合の方が求められていると思いますが、この進化する時代でどうやって個の力をつけていくかって、こんな考え方があるんですね。でそれをまあ一生懸命みんなに言いながら、だからどうやって挑戦するマインドを持つかっていうことを言ってるんですが、もう一つ3つの輪っていう話をしてましてね、
はい、
ウィル・キャン・マストってよくあるじゃないですか、
はい
ね、ウィル、あなたは何がやりたいんですか、うん、キャンは何ができますか、でマストは社会とか会社はマストでポジションを与えられるわけですね。でこれはウィルと無関係なケースもありますよね、当然会社だからね、うん、で私が思っているのは、その真ん中のところが一致するところが一番やりがいとかモチベーションされるところだと私は思ってるんですね、だからこのためにいろんな準備をすべきだというふうに思っていて、もう一個あるのは、必ず真ん中が来るってみんなに言ってるんですよ、
はい、
会社とか組織はちゃんと会社は人を見ているから、ね、必ず真ん中が来るんだから、その時にいきなり準備しても遅いよと。だから自分のウィルを宣言してキャンをやって、違うマストだったとしてもですよ、言い続けてるとここが来るわけで、その時にわっていけるかどうかが私は重要だというふうに思っていて、まあ、こんな話をですね、寺子屋友さんでみんなとしながら、じゃあウィルはどうやって見つけるんですかとか、いろんな質問をみんなでやりながら、まあ、ワイワイガイガイやってるっていう。
いやでもと、いやそうですよね。いや会社のトップがこういうなんか一人一人の等身大の視点でそれぞれが活躍することを語ってくれたら、すごい皆さん士気が上がるだろうなと思います。
いやもう今ね、澤さん素晴らしい言葉、今等身大ってピタッと言ってくれましたよね、はい、僕最近のキーワードは等身大なんですよ、
う
ん、
あら、
どうやってウイル探したらいいですかって聞かれた時に、うん、ウイルを探す10か条って自分で決めて、
はい、
まあ、これ5分で作ったんですけどね、
あすごい。
でその中の等身大の自分を理解するっていうのがありましてね、
なるほど、
これ例えば佐田さんすごいですねとかこう褒められた時に、うん、いやいや私なんてって、うん、謙遜しすぎるのもおかしいし、そうなのよ私はってこう自慢しすぎるのも、
ね、
これどっちも違うと思うんですね、うん、でも日本人の場合ってなんか謙遜謙虚は大事なんですけども、うん、しすぎるってのは僕は違うと思っていて、正しく褒められたらありがとうございますっていうのが普通だと思っていて、この等身大に自分を見る力っていうのを身につけよう運動をまず自分の中でし始めたんですね、ずいぶん前から。でそれを今みんなに一生懸命言っていて、だから会社の強みと同じように自分の強みと弱みを普通にフラットに認識する、これね訓練だと思うんですよ、だいたい人が思うよりも自分の方がすごいって思いがちな内面が私なんかもかつてからあると思っているので、うん、
はい、
ただ謙虚になりすぎちゃいけないと思って、これをね、
はい、
やりたいと思ってんで、今パッと等身大って言われたからすごいなと思ったんですけど、
ね、いやいや、でも確かに逆に女性で言うと褒められてたり評価されててもそれよりも下に自分を評価しちゃうみたいなパターンもあったりして、う
ん、ありますよ ね、
ね、性別差もあるかもしれないですけど、
で結構そっち系に振る方の人も時代とともに多いような気もすると、それもったいないと思うんですよ、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、もったいないでしょ、
鵜呑みにするわけじゃないけど、ちゃんとこう人が評価してくれた言葉はちゃんと自信につなげたいですよね、
うん、ありがとうでいいと思うんですけどね、うんうん、それをね、
すごいな。だからあれですね、その仕事のノウハウとかだけじゃなくて、寺子屋トムではそういうなんか生きるこうマインドセットみたいなことも、そうそう、私も入りたいです。
それで、はい、さっきの AI で言うともう一つあって、 社長 AI 作ったんですよ、
トム
メンタートムさんって言ってまして今ここで話しているようなネタを全部 AI にぶち込んで、はい、去年からメンタートムさんっていうのがありましてね、
はい、
だからじゃあウイルどうやって見つけたらいいですかとかさ、そうすると今みたいな話を答えてくれるような
のがじゃあ月一の寺子屋待たないでも夜中でも AI トムに相談できちゃうっていう
これ自身も今進化させようとしてるとかね、はい、まあ要はどうせだったら面白く仕事をやっていこうよというのをねあちこちにできているのもまあ一ついいかなと。
いやいいリーダーがいる組織はいいなと思いました。そうですか。ちょっとではあの最後の質問をさせていただいてもいいでしょうか。
はい、
最後にこうデジタルテクノロジーが変える近未来の風景ということで西畑さんのこう頭の中にあるちょっと未来の風景をぜひ教えてください。
ありがとうございます。ずっとこうお話ししたように私マインドがやっぱりちょっと楽観的な方に触れてるなと自分ではよく理解しているところがございましてですね、なのでやっぱりテクノロジーが進んでいく世界というのは僕はますます人間は便利になっていくと思うんですね。でまたそういう風になるようにテクノロジーを利用していかなきゃいけないっていう思いがとてもありましてね、
はい、
なんで幸せに暮らしている世界にテクノロジーを使いながら要はよりクリエイティブなことをね人間がやれるようになると、うん、まあ大変なことで AI なりテクノロジーがやってくれることは任せればいいわけですよね、
はい、
で人間本来が幸せに生きることを人間がやればいいと思っているので、うん、分かりやすく2つあって AI の世界もですねデジタルで AI になっていく世界、ね、AI デジタル、まあ、今 AI エージェントとかいろいろありますけどね、頼むとなんかいろいろやってくれる、うん、代わりに予約してくれるとか、うん、代わりに買い物する。もう一つあるのがやっぱりフィジカル AI と言われているロボットですね、うん、これがもう本当に現実的になっていると思いますのでね、そうすると家の家政婦さんみたいなものも、まあ、そういうねフィジカルなロボット的なものがいてやってくれたりとか、うんまあ、サポートしてくれて、で人間は本来の幸せな生活を送れるような便利な世界になっていくと、まあ、こんなような未来がいいなと勝手に思っていますけどね。旅じゃなくて旅から生活ね、旅と生活全部にこう関わっていけるようなね、まあまあそれがですから豊かな人生を送りたい人の一番の理解者っていうのがまあ JAL カードのブランドスローガンでございますんで、あの目指して頑張ってまいりたいと思っております。
2週にわたり本当にあの濃厚なお話いただきました。ありがとうございました。またぜひお会いできるのを楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き株式会社 JAL カード代表取締役社長 CEO の西畑智弘さんをお迎えいたしました。マイルですとかデータ活用、 AI 活用の取り組み、非常に面白いなと思い、私も賢く使っていきたいななんて思いました。先週からね、西畑さんは実はご自身のニックネームトムだというふうにおっしゃっていましたけど、トムさんの寺子屋ということで社内でのそういった交流とか先輩の学びを得られるような場を積極的に作っていらっしゃるのもすごく素敵だなと思いました。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.